皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第1回、藤沢市の自然の魅力と生き物保全の概論をお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。はじめまして、私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。どうぞよろしくお願いいたします。専門は都市里山の生物多様性保全をテーマに、野生植物の保全やその文化資源利用、また自然環境保全に関わる地域活動を教育研究の分野としています。本日より藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地での自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や藤沢らしい生き物たちの生態についてゆったりと講義をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さまざまな環境問題、外来種や野生生物の保全に関する話題がニュースやメディアでも取り上げられています。まさに SDGs の時代、身近な自然環境に目を向けることは、私たちの社会環境の持続的な発展には不可欠と言えます。このような中、藤沢の生き物から、身近な自然や生き物たちの魅力や価値、また良き付き合い方について考えていただいたり、気づきのあるきっかけとして本講座をお聞きいただければ幸いです。また本講座では、海や農地などのさまざまな自然環境、また文化的な視点からも藤沢の生き物たちに焦点を当てていきますが、その中では市内の自然環境保全に関わる大学生たちもこのラジオ講座に登場いたします。コロナ禍もあり、急速なデジタル化やオンライン化が進む世の中ではありますが、自然や生き物をこよなく愛する若者たちは常にいるものです。そんな大学生たちの熱のこもった生の声や、なぜ何と興味を感じる生き物への探求心ある眼差しなど、若者たちにも藤沢の自然について語っていただきたいと思います。こうご期待ください。さらに本講座では、私たちが一方的にお話を展開するわけではありません。このラジオ講座にご参加いただいている皆様の声もお寄せいただきたいと考えています。具体的には、あなたがおすすめする、もしくは後世に残していきたい藤沢の自然や生き物をご紹介いただきたいと思います。海と里山の広がる豊かな藤沢の自然の魅力は本当にたくさんあることと感じています。お寄せいただいた投稿は8回目の講座最終回でのご紹介を予定しています。ぜひあなたが紹介したい、知ってほしい藤沢の生き物や自然を教えてください。話し手と聞き手が双方向な関係で、 藤沢の自然の魅力について語り合い学び合う講座にしていきたいなと思っています。ご意見の投稿方法は本放送の最後にお知らせしますので、どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。さて、第1回目となる今回は藤沢市の自然の魅力と生き物保全の概論と題して、藤沢市の自然の魅力や身近な生態系保全の必要性についてお話をさせていただきたいと思います。講座を始める前にご紹介です。早速本日1回目より大学生の登場がございます。
皆さんはじめまして、私は日本大学生物資源科学部4年生の高橋千佳と申します。今回講座の1回目の講師アシスタントとして参加しています。どうぞよろしくお願いします。私はペットから野生生物まで幅広い生き物が好きです。好きな生き物は猫とカエル類です。特にカエルが好きで、今年2回ほど藤沢市内を含めて田植えをしたんですけど、ずっとカエルを探していました。私が思うカエルの魅力はパッチリした目と口元だと思います。パッチリした目はとても愛嬌があるし、口元は口角が上がっていてにっこりしているように見えませんか？でも苦手な生き物もいて、実は昆虫なんです。田植えでヤゴやバッタに遭遇した時は声を出して逃げ回ってしまいました。今回はアシスタントをしつつ藤沢の自然について学びたいと思います。
はい、高橋さん、どうぞよろしくお願いします。
先生、今回は藤沢市の自然の魅力と生き物保全の概論ということですね。少し難しいタイトルのように感じてしまったのですが、生き物に好き嫌いのある私でも理解できるでしょうか？
はい、大丈夫だと思います。高橋さんは4年間大学のある藤沢市に通われていますよね。その身近な藤沢市の自然環境についての内容ですから、リラックスして聞いてください。きっと知っている場所や生き物の名前も出てくるはずです。
わかりました。それでは1回目の講義をスタートしましょう。
はい、まずは藤沢市の自然環境や地勢についてです。藤沢市の面積は 69.51 平方キロメートル、人口は現在約44万人で、神奈川県の中央南部に位置しています。藤沢市は相模湾に面した相模台地の緩やかな丘陵が続き、海と市街地と里山と農地のつながる気候温暖で自然環境に恵まれた町といえます。また藤沢市の最高地点は 73.5 メートルですので、比較的起伏のない穏やかな地形をしているのも特徴です。歴史としては、中世は遊行寺の門前町として始まり、江戸時代には東海道藤沢宿として、近世では江ノ島の足場として発展しました。現在では東京からほぼ50キロに位置、公共交通を中心にアクセスにも恵まれていることから、都内や横浜県内の住宅都市として、また南部は江ノ島をはじめ片瀬、鵠沼、辻堂西海岸に多くの観光客が訪れる観光都市としても栄えています。さらに北部は農業、畜産業が盛んな田園都市が広がっていて、住む、観光、自然、農が整った町とも言えるでしょう。さて、藤沢の自然環境についてです。平成年代に藤沢市が2回にわたって藤沢市自然環境実態調査を実施しています。その中では藤沢市の自然を代表する約30箇所の樹林地や緑、海を除いた河川などの水辺25箇所を中心とした野生生物調査を専門家と市民が共同で行いました。その結果、植物は1088種、哺乳類は13種、鳥類は100種以上、爬虫類、両生類は合わせて約25種、昆虫類は約500種類、魚類は53種などが確認されています。確認された限りでは、藤沢市内には1700種近く、いやそれ以上の生き物たちが生態系を織りなしていると言えます。
そんなに生き物がいるんですね。普段過ごしているだけでは気づきませんでした。
そうですね、高橋さんの好きなカエルの仲間では希少種である 日本アカガエル、また日本アマガエル、シュレーゲルアオガエル、アズマヒキガエル、ヌマガエルや、あと特定外来生物という駆除対象に指定されているウシガエルなどがいます。
そうなんですね。日本アマガエル、黄緑色でつるっとしたフォルムが可愛いですよね。
さらに爬虫類、両生類では神奈川県で確認されている種のうち、山地、渓流域に生息する種以外のほとんどが確認されていて、鳥類では海や水辺を利用する種が、昆虫類でも海岸性や湿地性の甲虫類も多く含まれ、特に県内の分布が三浦半島に限られている希少な昆虫種も多く見られたそうです。魚類や水生動物ではボラなどの海水から汽水域を好む種や、アユやウナギなどの海と都市河川を行き来する種、ホトケドジョウやサワガニなどの里山環境や湧水環境を好む種も多く確認されています。詳しくはテキストでも解説しています。
なるほど。藤沢市の自然って生き物がたくさんいるだけではなくて、神奈川県内から見ても貴重な存在なのですね。でも先生、なぜこんなにもたくさんの生き物たちが藤沢市にはいるのでしょうか。
そうですね、突然なのですがここで質問です。皆さんは藤沢の地名の起源についてご存知でしょうか。高橋さん、どう思いますか。
急ですね。藤はともかく沢だから緩やかな川が流れていたとかですかね。
はい、小説がありますが、藤沢市のホームページなどいくつかの文献を見ますと、その起源は河川の流水が緩やかで深みのある立地であることを示す淵や沢の多い土地というのが起源だと言われています。つまり淵沢が転じて藤沢になったという説です。はてなと感じる方もいると思うのですが、私はこの説を信じています。信じたいと申しますか。というのも、市内には南北を流れる境川と引地川からなる自然豊かな河川環境があり、当然として海、また藤沢三大宿と言われる川名清水宿、遠藤佐作部宿、石川丸山宿といった丘陵地に出来上がる谷の地形がまとまった湿地や小川を生み出しています。こういった水の豊かな自然環境が藤沢市内には点在し、また拠点的に存在しています。生物の生存や豊かな生態系の成り立ちには水に関わる自然環境の多様さは重要です。先ほどご説明した生き物たちの豊富さは、今お話ししたようなまさに淵沢という藤沢らしい豊かな水辺の自然環境が背景になって関係しているのではないかというわけです。
なるほど。確かに地名から自然環境を考えるのは面白いですね。でも先生、一方で豊かな水辺環境に加えて多くの自然保護団体や市民一人一人の活躍、緑に関わる行政の力も藤沢の自然を豊かにしていますよね。
はい、おっしゃる通りです。
そうだ先生、私も少し藤沢の自然について話をしたくなりました。藤沢市の花は藤ですよね。今年初めて春に市内の南北をつなぐ藤ロードを散策しました。湘南台公園から八瓶公園までの富士史跡ロードと、白旗神社から新林公園までの富士水辺ロードの2つのコースがあってとても綺麗でした。
それは貴重な体験をしましたね。富士は昭和45年に市の花として、また同年に市の木として黒松が制定されています。松といえば海の景色がある藤沢ならではですよね。また平成4年にはカワセミが市の鳥として制定されています。カワセミは水辺や河川環境の自然性の高さを示す指標種としてされている鳥で、飛ぶ宝石とも呼ばれています。また私は9月下旬から10月初旬にかけて藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の境を流れる小出川周辺に行われる小出川彼岸花祭りが印象深い自然として感じています。地元の農家の皆さんが 河川の不法投棄を防止するために始めたお祭りで、季節が来ると彼岸花が咲き乱れ、川沿いでは稲穂が揺れ、富士山を背景とした眺望がまさに圧巻です。このことについては7回目でもお話ししたいと思います。さて、このような藤沢市を代表とする花や生き物たちに注目するのも、藤沢の自然を学んだり体験するきっかけとしては良いですよね。はい、ここまで藤沢の自然の豊かさについてざっとお話ししてまいりました。そろそろまとめに移りたいと思います。日本には世界的に見ても豊かな自然が残されています。環境省の試算では、国内の野生生物のうち哺乳類の4割、爬虫類の6割、両生類の8割が日本にしか生息しない固有種がいると言われています。まさに日本は弓なり状の南北に長い国土で、海岸から山岳までの大きな標高差、島嶼もあることで、日本独特の自然環境と生態系が作られてきたと言えるでしょう。さらに、私たちの暮らしは、食料や水の供給、気候の安定など、特有の自然環境の豊かさからなる生物多様性によって得られる恵みによって支えられていると言えます。これらの恵みは生態系サービスとも今呼ばれています。一方、現在国内には未だ知られていない生き物も含めて約30万種を超える生き物がいると考えられていますが、実は絶滅に瀕している種が少なくありません。事実、例えば草や樹木などのいわゆる異冠属植物は国内に8800種いるとされていますが、その約2000種類以上、ほぼ4分の1が絶滅に瀕している種として国や各都道府県で指定されています。このような絶滅に瀕した生き物たちも含みますが、例えばキツネやサル、コウノトリなど生き物の中には伝承や行事に登場したり、はたまたその土地の産業の中心になるものなど、地域の文化と密接に結びついた種もいます。こう見ると、自然環境と生き物の保全を考えることは、地域のアイデンティティを見つめ直すことにつながるのかもしれません。
なるほど。自然やそこに住む生き物は、地域のアイデンティティとしても考えられるなんて、思ってもみませんでした。私も虫は苦手ですが、藤沢のことや自然のこと、生き物のことなど、どんどん知りたくなってきました。
そうですね。この講座では、いろいろな皆さんに、藤沢らしい自然環境や生き物たちの存在を知ってもらい、私たちの暮らしの結びつきまで考えてもらう機会にしてほしいと思います。さて、高橋さん、投稿募集のお知らせをお願いします。
はい。本講座ではご参加いただいている受講生の皆様より、あなたがおすすめするもしくは後世に残していきたい藤沢の自然や生き物をご紹介いただきたいと思います。投稿方法についてです。締め切りは2022年8月30日火曜日までです。はがきとメールでお待ちしております。はがきの宛先とメールの送り先は、講座のテキストとスクーリングの申し込み先と同じです。ご投稿の際は、藤沢おすすめとタイトルをつけてお送りください。また、8回目の最終回でご紹介させていただく際に、お名前を読み上げる場合がございます。実名を伏せられる場合は、ペンネームなどを添えてお送りください。お待ちしております。
それでは、今回はここまでです。次回は江ノ島周辺などの海辺の自然と生き物たち、浅瀬の生き物を予定しています。ぜひご視聴ください。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズを お送りしています。今週は第1回、藤沢市の自然の魅力と生き物保全の概論をお送りしました。次回は第2回、江ノ島周辺などの海辺の自然と生き物たち、浅瀬の生き物をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング現地学習を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月8日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市遠藤の一部地域、定員は20人、応募締め切りは9月13日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。